皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤雅美です。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室。番組を進めてまいりますのは、シティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。ではゲストをご紹介しましょう。今朝は書作家の柿下ぼっかんさんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、書作家の柿下ぼっかんさんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。柿下ぼっかんさんは昭和15年のお生まれで、川根本町のご出身です。高校をご卒業後、書の道を目指し山崎大豊、手島有慶氏に師事、多くの書店への出品、個展開催など創作活動を続けていらっしゃいます。同時に独立書人団理事、毎日書道会評議員などを務めになり、書道会発展に尽力されています。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、柿下さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところおいでいただきまして ありがとうございます。今紹介で書作家というふうに、書作家というとちょっと聞いてるだけだとんってこういう感じなんですけどね、
はい、
書道家じゃなくて書の作る人という意味で書作家ということです。
今、まあ、書道界では書家というのは、まあ、子供を教えたり、まあ、その教育の方も含めて、書家と言ってますけど、まあ、作家と作るのはやっぱり作品主義というような考え方、うん、
なるほど。
そういうふうに私は
若干区別して、
区別してます。
なるほどね。書を通じた作品で、
はい、
まあね、世間に訴えていく
ということ
でしょうかね。
はい、
で、今の話で昭和15年にその川根本町という昔で言うと中川根町になるんでしょうか。
一番昔は当時は志田郡東川根村ってます。
でその後中川根町になって、
その後ね、中川根と合併になりまして、それから中川になりました。
文沢っていうところで、
はいはいはいはい、
確か下泉から高知川をこう遡ってい
った
ところの ね、
はい、
代々林業を買って、
林業ですね。
お父様が19代
ということらしいんですけど、
はい、確かに名家っていう感じはしますよね、あの辺ね。
いやいや、
自分長く住んで、あれですか、どっか平家とか源氏とかなんかそういうの、昔よく内武者がこう、
いや、
住み着いたっていう、
それは父から聞いた話なんですけども、まあ、今川義元の内武者じゃないだろうかっていうと、あの辺が、その人たちが集落を作ってずっと
桶狭間で
僕はその辺だと思いますけど、
戻ってきて、あそこへ入ったということですね、はいはい、あそこじゃまあ人は入っていくことはないでしょうね。
そのね、文座という村の上っ側にですね、本城っていうね、元という字に城ですけど、そういう城跡があるんです。無双連山ってあるんですけど、そこに本城っていう城があって、
はい、やっぱり歴史的にはいわく因縁があるところですね。
そうだと思いますね。
無双連山って私も言ったけど、意外に相当高い山じゃないけど深いですね、あそこは。
そうですね、
変に入り込んだらね、燃えちゃうような感じのところ。
まあ、イノシシも出ますから。
じゃあそうなんです、
はい、
でそこで生まれ育ったということですけど、はい、まあ、現在は書作家ということでね、活動続けられている、はい、その原点というのはやっぱりその川根の文座のふるさとっていうのにあるんでしょうかね。
作品の原点ということだと そこに絞られてくると思いますけど、
はい、やっぱり生まれ小さい時に生まれ育った環境っていうのは、芸術家とかそういう人たちに対しては非常に大きなその意味合いを持ってるってことになるんでしょうかね。
まあ、私に関しては、まあ、それが全てというような感じにも、年を重ねてきますと余計それを感じますけど。
なるほどね、はい、 それで小中学校、
小学校はね、徳山小学校第二文教場つって、
文教場ね、文校でなくて文教
場、文教場って
何人か子供しか、
私たちの時には、1年から6年までで26名でした。それで1年から3年生は、まあ、田地川っていうあの先生がですね、ご夫婦で勤務されてたんですけど、1年から3年生をその奥さんの女の先生に教えていただいて、4年から6年を男の先生にずっと教えて、
なるほどね、
家族みたいな
もん、ね、家族ですね、本当に古き良き時代って言えるかどうか分かりませんけれどもね、あの本当の初期のね、
そうですね、
教室みたいな、で中学は徳山中学ですか、
中学は徳山中学でですね、あの 文教所がなかったもんですから、その文座っていうところと、それから徳山っていうところに中畑峠っていう山があるんです
けど、山ありますね、
その山を越えていくと大体1時間半くらいだったんですけど
毎日通うんです、
毎日通って、まあ一応皆勤賞です。
うわすごいですね。いや見ただけでとても歩けるようなところじゃないんだけどね、
獣道、
はい、まあ、それから中学、まあ、皆勤賞っていうのはまた山越えで1時間半もかけて通うってすごい話ですけれどもで、あの高等学校は静岡市へ出てきて、なんかあのおばさんのところへ寄宿されて、
そうです、ね、
静岡市立諸行、
そうです、
ね、高等学校の頃その書家って言いますかね、書作家を目指したという、どういうきっかけ、
あのですね、新進校だったもんですからね、あのあまり伝統的な分もなくて、書道の科目が授業の中でありまして、高等学校の書はですね、芸術科目ですからね、必ずしもこう整然と形よく書かなくても、例えば元気がいいとか、まあ、素朴さがあるとか、なんかこう特徴って言いますか、あると、まあ、芸術評価点があったもんですから、そういうところを石川先生が見てくれて、なんか書道部に引っ張ってくれたかなというような感じですね。
石川先生というのは石川誠二さんですね、はい、まあ、この前ちょっとお会いですね、
恩師の先生です、ね、
そうですか、はい、たまたまその一木商業におられたっていう
か、そうですね、
その偶然の出会いっていう
のは、偶然の出会いです。あの書道部はね、私は生徒でしたけど、石川先生と二人でこう作ったような感じなんです
なるほど、先生一人、生徒一人です面白いですね。
それで それで私が中心になって、その当時静岡修正の書道部はね、あの県内 の書道部の中でも、まあ、成績がいいっていうか優秀校だったんですけど、うん、それずっとこう、
現在でもあるんでしょうか、現在でもあるんでしょうか、
ダメですね、
あ、なくなっちゃったですね、そうですか、はい、なかなかそういうのも続かないところもあるのかな、
やっぱ先生がいなくなると、
そうですね、でその石川清流先生と出会ったのが一つのきっかけということで、休み時間にも墨を吸ってたとか、なんか、
いや休み授業中に吸ってい
いんですかね、
悪いから殴られたんだ
墨ばっか吸ってるじゃない、
墨ばっか吸ってたんです。5分でもね、時間があるとね、部室行って墨ばっか吸ってたから。
うーん、その墨をするっていうことはですね、はい、そんなに面白いんですか。
やっぱり面白いっていうのか、他にやることもなったかなかったから、やっぱ熱中してやったんですね。
もともと合ってたんでしょうね、そうですね、きっとそういうことね、だって飽きっぽい人だったらすぐやめちゃうでしょうね、墨
吸い、だけど何かは一つのことをやるような、なんかそういう血っていうのはね、うん、まあ、父やから受け継いだような、
19代を、ね、
受け継いだような感じがしますけど、
なるほどね、多分そうですよね、まあ、その後石川清流先生を通じて、そのあの一律高校の商業じゃなくて高校の方の山崎大宝さんという、この方に出会った、これも一つの大きなきっかけ、
当時ですね、あの静岡近郊のね、書道部の卒業あの部員がですね、集まってですね、静岡県学生書道研究会ってやってたんですけど、その周辺の学校を輪番制で、ま、書道部に回るんですよ。そこで山崎先生と静岡市立高校でお目にかかって魅了されたということです。
なるほどね、はい、でその頃一緒にやってたね、高校時代の仲間 その生徒の中で本当の書家っていうか書作家になったのは柿下さんだけですか。
いや、あの私の後輩にも一人います。
あ、そうですか、
はい、
爽やか談話室は書作家の柿下ぼっかんさんをお招きしております。
書で就職って言いますかね、その一応生計を立っていかなきゃいけないっていうふうなことになるとかなり大変じゃないですか。
大変ですけど、バカだったからあんま考えないもんだから無鉄砲に行ったかね
なんか筆の会っていうね、
それはね、書をやってる方がご存知の沖陸法、もう静岡で六法って言ってますけど、はいはい、ね、まあ、正しくは沖陸法って言いますけど、ね、その先生が筆という雑誌をの会長をしておりまして、それからあの筆の会というところがその沖先生のなんて言いますか、イデオロギーを踏んで 雑誌を出してたんですけど、そこの雑務ですね、編集兼雑務をしていたわけです。
それで、まあ独立したって言えるのかどうか分かりませんけど、その頃給料っていうのはもらえたんですか、もらえるんですか。
給料はもらってましたけれども、ないに等しいみたいな感じだったけど
30年代の初めぐらいですか。
ええ、33年から
、うん、
6500円ぐらいですか。
あ、それじゃとても食っていけませんね。じゃあどっかに子供欲しいみたいな。
その筆の会はちょうどね、あの飯を食わせてくれってもんですか、部屋が空いたもんですか、まあ、そこに下宿して、まあ、そこに住み込んでたっていう感じで、だから一応6500円は他のもんに使えて飯は食えたわけですけども、だけど、僕が目指す芸術書とね、あそこは教育書道だと思ったら、そこでちょっといろんな葛藤が出てきて、
あ、なるほど。
それであそこにはやっぱりその小の職場だったんですけども、自分が勉強して自分の何て言うか、その著作家として生きていくには あまりその
雑務を長くここでやる、
雑務というかその求め方がやっぱり教育書道だもんですから、芸術書になってくるとやっぱり扱いが別になってくるもんですから、職場としては非常に苦痛でしたけど、
なるほど、ね、
それで6年間くらいが精一杯で飛び出したわけ。
あの、まあ、その間 もう精進されてね、書の世界ずっとこ
う、そうですね、結局ね、あのその山崎大本先生と手島先生についたんですけど、あの人っちはやっぱりその新しい時代を担うあの芸術にしようというような考え方ですから、いわゆるあの町のね、書道教室を開くとか、それとは全然理想が違いますからね。ですからその先生についていくにはもうね、普通のような考え方ではもう全然ついていけないですよ、
で、まあ、その後若干の経緯があったんでしょうけれども、1977年、昭和52年でしょうか、アメリカの
オマハです、
ね、オマハでね、なんかあの、まあ、大きな個展を、
そうですね、ちょうどその頃静岡市とですね、オマハ市の都市提携が始まった頃でですね、それで、の社会教育課に牧野豊さんという方が入って た、その方とあの私があの静岡市の書道会の理事長なんかやってたもんですから、オマハの方でね、そのオマハとの交流というようなことで向こうで展覧会をやってみないかということをお誘いを受けたもんですから。
でもまあよくあの交流はね、今でも続いてますからね、大したもんですよね、でその後あの柿下さんはあの静岡県文化奨励賞とか独立戦の会員賞なんかを、立て続けにあの受賞しているということで、あの書の内容そのものがさっきもちょっとお話にあったんですけど、新古典派っていう、
新ということはあの古典をバックボーンにしながら時代にかなった表現をしていくと、西洋の絵画理論を応用して書作の中に生かしていくという考え方なんですけど、まあ、我々の方では小さい少ない文字ですね、漢字は表意文字ですから、その言葉を意味を造形化するというようなことですね、だから漢字1字も2字でもいいんですけども、意味をふさわしい形、鳩なら鳩という字したら、まあ、鳩らしく平和的に表現するというようなあり方ですけども、
なるほど、
文字の意味を表現していこうということが最初の狙いだったんです。
なるほどね、
はい、まあ、それをあの書道会の方では小字数、字数が少なくないとあのそういう造形書はできないものですから、チャイニーズスタイルってあの掛け軸なんかは床の間のものはすでに読めないというようなことがありまして、やっぱりこれからあの書がやっぱりあの世界的になっていく場合には造形というような共通語で絵画とか彫刻を見るような感じで、まあ、書も見てほしいというようなことで、そういう新しい書っていうのが生まれましてね、まあ、その系列の中にいまして、手島先生がその小字数とかあの小書とかっていうのの提唱者で、山崎大宝先生と一緒にそういうものを50年間くらいかかって今につなげているわけですけど、
なるほどね、
その中に私もいさせていただいた。
書っていうのはその題材っていうか題名をつけてね、なんか草とか竹とか恵みとか岬とかそういうの、これやっぱり拝見してるとその自然っていうものはね、非常にその強く出てるような気がするんです
ね。あのね、もともと漢字が生まれるということはほとんど中国の大地から川という字も山という字もそういうところからあの漢字は生まれてますからね。最初は漢字が生まれたっていうのは鳥がこう飛んできてですね、大地に足跡をつけたんです。それからその象形文字を作ろうということを 考えた らしくて それをヒントに言って中国の自然から漢字はできてますから、その意味を表現するとなるとやっぱり自然というようなところにおのずと返ってきます。だから芸術としての、あのプラスアルファというかそういうものが表現できるんだと思います。
FM ハイ爽やかな和室、著作家の柿下ボッカスさんにお話を伺っています。
柿下さん、それから経歴を拝見していると、まあ、1996年にはニューヨークの双方で、2週間のここで、2週間というのは長いですね、結構ね。外国人のですね、ああいうその書に対する反応というのはどうなんですか。
例えば日本と比べた場合には、日本の、あの書っていうのは正しくっていうか、あの書の美ということを考えたときに、あの日本人の人たちは形がよく正の状態、道と正とがあった場合に、書の美っていうのは筆が動いていって、その動きの中に美しさってあるんですよ。 美があるわけですけどね、
躍動感みたいな、
躍動感あるんですけど、日本人の人は読めるとか、その形のことが先入観があってね、概念が先にあって、向こうへ行きますとそういう概念はなくて、線の動きとか形とか、その、 あの感じ方がすごく、なんていうかね、あの自由で、こっちかえってこちらの相違というものをね、感じてくれるんです、多くの日本人よりかは。
なるほどね、聞いてみると、なるほどそうかと思いますね。我々はやっぱり字っていうものに対するこだわりっていうか、その引っかかりができちゃってるもんですから、その発想とか受け止め方の感覚っていうのはやっぱり限定されちゃうんですね。
そういう目で見ようとするものですから、一つの美とかね、非常 に日本人は、あの文字と関わり合っているがために、割合こう概念的に、そういうことを確立した見方で見たがるものですから、かえって日本の方が私らの仕事はやりにくいという面もあります。でもそういう人にもやっぱり納得させるものを書けなくちゃ、本当はプロじゃないんですけれども、だけど向こうへ行きますと、やっぱそういう線の動きとか、その残された城の空間とか、その空間がどういうような意味合いがあるかというようなこともやっぱキャッチしてくれますから、先ほど話があった二次元三次元の世界というようなもの、そういうものもやっぱりキャッチしてくれますから、そういう点では、あのこちらが作っ、あのあの私がこう狙いを持って書いたものを向こうの方に見ていただいた方が、そういうようなことは、あの向こうの方 の彫刻家でも、まあ版画家でも、そういう人の意見を聞いた方がこちらのキャッチしてくれますから、非常に参考になります。
なるほど。やっぱり偏見とかそういうのもないし、かあのしきたりっていうかね、今までのあれもとらわれないところがあって、自由に、
それと例えばあの中にはですね、どう見たらいいかっていうようなことを聞かれるものですから、まあ、音楽を聞くように聞いて見てくださいとか、まあ、そういうことで、まあ、あの自由にということ。
今音楽の話が出ましたけれども、あの柿下さん の、あの、まあ、古典とかね、あの教室みたいなところで、音楽とのコラボって言いますかね、バイオリンとかピアノとかずっとおやりになってるということですけど、これはやっぱりそういうものをもとに新しい、そのなんていうか芸術分野を、空間を作っていくということですか。
結局これからの書っていうのは、やっぱあの文字を書いた意味合いも大事なんですけども、その文字を書いてるんですけど、その書かない人から、さらにその大きな奥深い美とか、そういうものを感じさせるようなものが、指導からですね、そういうものが訴えて、もう作らないと、これからの新しい21世紀って言いますかね、今後の書っていうのは、一つ世界へ出ていけないんじゃないかっていう感じがしています。
まあ、最近ですね、柿下ボッカン、魂の造形、本と DVD ということで、出されましたね、私拝見しましたけど、非常になんか内容的には、濃いことが書かれてますね。
そうですか。
書かれてるしね。なるほどそうかっていうことなんですけど、書っていうのはですね、柿下さんにとって、シンプルな聞き方ですけど、一体何なんでしょうかね、人生にとって。
簡単に言っちゃ全てですね。
で、
これなしでは生きていけないから、今。
人生にそれだけの目的や目標を持ってね、それ生きてるっていうのはすごいことだと思う、ね。僕らみたいに、あれもこれもやって何にも結果がないっていうのと違うわけですから。で、まあ、結果から言えば白い紙に墨の濃淡だけで新しい世界を作っていくということでしょ。
そうですね。
それにその感動をずっと積み重ねていって新しい空間を表現していく、非常にその分かりいいんですけれども、言葉で聞くと、よく考えていくと非常に難しい話だなと思いますね。
ちょうど僕はあと10年間くらい筆を持てなくなるまで時間があると思いますけど、やっぱりそういう、これからは文字を書いても残された城にどれだけその 自分の思いというものをこう注ぎ込んでいけるかということだと思いますけど、それが文書の場合行間を読むというようなことがありますけれども、それに等しいようなやっぱりその見てくれる人がですね、こちらの思いというものを感じてくれるような作品を書きたいと思ってますけど、
ね、なるほどね、いろんな活動をやってる中でごく近々ですねおやりになることをちょっと 1,2 点お聞きしたいと思うんですけど、個展を開かれるということですけど、また場所はどこで？
県立美術館ですけど、私個展の方はですね6月
23日から28日
ですね、今度はDVD を出させていただいたものですからね、たまたま観光パーティーですか、それ出版記念パーティーをやった会場がホテルの月光の間だったんです、月光の間なら何か縁がありそうだなと思ってこうつらつら考えてましたらね、その月をテーマにして書いてんですよね、それで新聞社の方から他も何か DVD 出したから何か考えていただけないでしょうかっていうことを一言言われたもんですから、それじゃあ私はやっぱり作品を飾るしかないから、いやたまたまその月光のまで出版記念会をやらせていただいたから、じゃあ月に関するものを並べてみようかなと思いまして、一応今回思いつきだけども、ずっとこれは今まで書き溜めたものなんですけども、
新しく用意したってじゃなくて書き溜めたものの中から、
これは最近今年の作品ですけど、
これなんていうのスバルって言うんですか、なんていうの、あ流行、
流行、
流行ですか、
これはハネムの句端はね月を書いたんですけど、その双方でね個展をやった時にハーレム行ったんですよ、それでハーレム行ってねバーへ行ってハーレムノクターンを踊ったんですよそれでその時僕はフードってことをその考えてるもんですから、アメリカ合衆国の州という字でしょ、州という字はこのメカ、この上っ側はこうメカ、太陽が分かりませんけどね、目でも太陽でもいいんですけど、下から人という字が3つあるんです、人が3人いるんです、だから太陽の下に3人以上の人がいると社会が構成されるっていう意味なんです。
なるほど。
それで合衆国だもんですから太陽の下に人が集まって、その象徴的な国はアメリカだって合衆国だって、それでこの州という字を書こうかと思ったんです。
なるほど。
かのハーレムノクターンをハーレムで踊りながら考えてそれでこれの中その月のイメージの中でそういうきっかけで書いたものですから、そんなの書い
て、選んでそれを
展示
してこういうことですか。
そうですね、はい、
来年の話ちょっと先なんですけど、来年の2月に金作展ということで江崎ギャラリーで、
そうです、
そうですか、あそこはね行きやすいし、よく行くんですかね、絵とかなさん見てね、江崎さんがいろいろ力を入れてるんですか、そうです、
昨年もねやらせていただいたものですから、年に2回くらいは商品小さいものを中心にしまして、ここ 2,3 年の中代表作を何年か吊るしてですね、そんな展覧会を定着させていこうと思ってますけど、
一つだけ柿下さん の, はい、趣味と言えるか体力作りっていうか、まあ、待機、気を養うっていう意味か、朝の散歩っていうかウォーキングをやってられるそうですけど、どのくらい歩くんですか。
時間にすると1時間半ぐらい、半以上です。
今マリコにお住まいでしょ、で辺の周辺の
みかん山を歩いてます。
あ、小道がいっぱいある
です、ね、
そう、いろんなとこ歩いてる、やっぱりそういうふうなその自然の中におけるなんていうか木みたいなものを感じて感動を受け止めたり、大気公然の気を養ったり、それで健康にもいいですよね、
それとですね、まあ、仕事ちょっと私作品を書く仕事もあるんですけども、まあ、会の運営もやってますから、いろんなことを考えていることにね、答えが結論を出せないときに、歩いてるとねストンと落ちてね答えが出てくるんです、まあ、それ文章を書いててもそうなんですけども、作品を書くときにもやっぱりそこで何かが ヒントがあるんですね、まあ、そのためにも歩いてます。その体力面ばっかではなくて健康面ばっかではなくて、ほとんど歩くと解決がつくと思ってどんどん歩いていってしまいます
確かにそうですね、
はい、
私も歩くの大好きなんですけどね、私も1時間ぐらいは朝歩くんですけれども、まあ、健康にもいいですよね、
健康にもちろんいいですけどね、
だからまあ精神の浄化って言いますかね、ストレスの解消にもなりますしね、最後に地元静岡に対する要望っていうかね、
要望って言いますかね、今書道人口は増えてですね、やっぱりその子供を教えるとかね、そういうのはたくさん静岡県が2000何人も言うんですけども、ただその美術館はたくさんあるんですけども、いい静岡県にもいい作品が、その作品がね現代書で歴史に残るような作品もたくさんあるんですけども、そういう作品をこう展示するところがないもんですから、一つその 静岡県のその新しい本当作品のねレベルアップしていくためにも、まあ、県民に見て方に見てもらうためにも、まあ、市民の方に見てためにもやっぱりそういう書道美術館みたいな公共施設があると一つ の, あの芸術人の書のねグレードアップにつながっていくなという感じで美術館は書道美術館は必要だなというか考えてますけど、
ね、なるほど。それほど大規模じゃなくてもいいんですよね、確かに静岡 の, その元地域のなんで歴史と文化の奥行きっていうことを考えると、そういうものあってもいいですよね、そうですか。まあぜひそのこともね続けていかれたらいかがでしょうか。
あのね静岡にはねあの森田康嗣先生とかね七条南方先生とかっていう立派な先人たちがいまして、やっぱりそういう作品を後輩たちも見ていただいた方がいいなと思います。
そうですね、はい、いや これからもいい作品をぜひ作り続けていただきたいと思います。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は書作家の柿下ボッカーさんを迎えしてお話を伺いました。柿下さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。